東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3445株式会社 RS テクノロジーズ代表取締役社長の方永吉さんです。
RS テクノロジーズというよりはなんとなく私はラサ工業からシリコンウェア事業を買収したっていう、ね、はい、ことの方が非常に印象に残ってる会社でありますね。
そうですね、はい、2010年ですかね、はい、買収して創業されたということですので、そのあたりもお話、はいはい、伺いながら進めていきたいと思います。今回のゲストは証券コード3445株式会社 RS テクノロジーズ代表取締役社長の方永吉さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、はい、このところからまずお話を伺いたいのですけども、
非常に、分かりにくいビジネスを当社の方でやっておりますが、はい、半導体のデバイスに使用される、まあ、シリコンウェアの精密加工をしている会社でございます、はいはい、このシリコンウェアの再生ということなんですけども、はい、まあ、多くの方は分からないというのが今の現況でございますが、ちょっと詳しく説明、はい、申し上げます、
はい、
皆様お持ちしている携帯電話とかですね、あるいは、まあ、車などに、はい、大量の IC チップ使われております、うん、その IC チップを作るためにものすごい多い工程がございます。その各々の工程できちんと商品化しているかどうかをチェックするためにモニターウェアを使われております、はい、うん、そのモニターウェアを回収しまして精密加工し、まあ、現品同様に基づいてお客さんに同じような用途でもう一回使っていただくのが当社のビジネスモデルでございます、うん。
モニターウェハーをなので再生してまたモニターウェハーとして使うということになるんですね。
そういうことでございます、
は
い、
再生するためにも結構技術がいると思うんですけども、そのあたりはどうなんでしょうか、は
い、そうですね、基本的に再生、という言葉を使いますが、はい、我々は精密加工というふうに言い換えております、うん、基本的にプライムウェハー、いわばバージンウェハーと同じような工程になりますので、そういう意味ではバージンウェアと同じようなスペックを要求されますので、同じような技術を持たないといけないということになりますので、はい、
あとその半導体のウェアというのは大きさで300ミリとか450ミリとかって結構あると思うんですけども、はい、今御社では450も手掛けておられるんですか、
はい、当社のホームページでも発表している通りで、まあ、世界で唯一のプレイヤーというか存在になりますが、去年あたりからですね、当社の三本木工場に、はい、おきまして450ミリの量産、ラインを導入いたしまして、今、現在毎月、まあ、これ企業秘密になりますが、はい、具体的な枚数は申し上げられないんですけども、生産をしております、はい、
これと、まあ、もちろんその新品というかの時 の、 その300から450に移行する時も、結構その技術的なバーがあったというふうにも聞くんですけども、はい、やはりこの再生という形してあるかもしれませんけども、のところでもやはり大きくなるということは、やっぱそれだけ技術力が必要になってくるということですかね。
はい、おっしゃる通りでございます。当然当社だけではなくですね、機械設備の部分も本当に機械設備のメーカーさんと共同開発しないといけないわけで、まあ、市販ではなかなか手に入らないものが多くてですね、共同開発しながらやってきたので、そういう意味では非常に苦労しました。
ちなみに再生というウェハーをやっているライバルってのはいるんですか。
はい、国内には、まあ、当社含めてですね約6社あります。で台湾は3社ですね、その他にヨーロッパに1社、トータルで世界で10社ということになります。
その中での御社の位置関係というのはどんな感じなんですかね。
そうですね、生産キャパで申し上げますと、これ当社の集計した数字でございますが、今現在ですね、当社三本木工場、12インチのウェハーで毎月約18万枚の生産量ですね、うん、台湾の台南工場におきましては、約10万枚で、トータルしますと28万枚の生産キャパになります。これで、まあ、世界のシェアからいきますと約 29% の生産キャパ。
あ、もう大分強いんですね。
そうですね、生産量から申し上げますと 断トツ1位になります、はい、
非常にニッチな分野というふうに思えるわけですけれど、
はい、
後からこの分野に参入しようとなるとやっぱりそれだけこう御社のような大きな会社があるとするとなかなか難しいというふうに考えられますね。
非常にニッチな世界で先ほどおっしゃってくれた通りで、まあ、技術の壁まず第一にあります。なかなかお金があっても技術の壁があるので参入しにくい、うん、もう一つやはり結構長くを投資しないといけないような分野でもありますので、例えばですが当社おととし去年においてですね2期連続して、まあ、投資をしたんですが日本国内では約58億円ぐらいの投資をしたんですね、うん、で台湾におきましても約26億円ぐらい投資したわけですね。これでも10万枚ぐらいの、はい、設備しかならないわけで30万枚とか投資すると相当な額になりますので、うん、そういう意味では非常に大変な投資額になるので2つの壁あるんですね。技術の壁と、まあ、投資の壁があるのでなかなか大手さん参入 しないし中小さんなかなかこういう壁乗り越えられないのでこの10年間ですね新しいプレイヤーは実は誕生していないです。
であの基本的なこととして、まあ、そのユーザーサイドからすればその新品を使うで、まあ、御社 の再生使うっていうやっぱりその価格面とその技術面というのが魅力になってくるということになるわけですかね。
はい、まあ、再生とはいえ精密加工なので、はい、新品同様に、まあ、品質的に全く問題ないですね、うん。でどうして再生のウェアを使うかというと、まあ、今品質はまあ全くあの新品と同じような内容になりますのでそれは問題ないですね。あとやはり価格の面においては新品の約4分の1くらいの価格で提供できますので、うん、コストパフォーマンス非常にいいということで、うん、お客様にとてもまあなくしてはならないような存在になっております、
うん。事業環境なんですけど今あの例えばそのあの先ほど IC チップって話ありましたけども、ええ、車とか、はい、あのそのスマホとかあると思うんですけどだいぶその搭載点数っていうんですかね、
はい、
が増えてきてるような感じはあの実感としてあると思うんですけどもやっぱりそのあたりはかなり増えてきてるという認識でよろしいわけですかね。
そうですね足元でも非常に、まあ、ニーズが強くて我々毎日ご生産、まあ、追いつかないような状態続いているんですが、ここから数年間少なくともですね3つの要因でですねこの事業環境は非常に良くなると僕ら分析しています、はい、まず第一はですね世界の人口の自然増によってこの半導体の技術が高まっていく、うん、でもう一つ新興国の収入の向上ですねによる半導体の技術が高まると、うん、最終的にあと3つ目先進国のデバイスの使用用途が結構多岐にわたって増加していくんですね。例えばですが、うん、医療機械に IC チップ対応されるのと、うん、あと車関係ですね、はい、それから、まあ、マシントゥマシンの、はい、ところでも結構あの IC チップよく使われるようになりますんでこの3つの要因でここから数年間は多分同じような年間 4% ずつですね半導体の、市場マーケット増加していくというふうな予測となっております。
新興国の方が収入増えたらじゃあスマホ買おうとか、
は
い、車乗ろうとかっていう話になってくるとやっぱそういうニーズが増えてくるってことですかね。
そういうことになりますね、はい、
これ普通の今の自動車よりも自動運転化された自動車の方がまた多くなるとか、
はい、
携帯よりもスマホの方が多いとかそういうことになるわけですよね。
そうですねある統計によりますと、まあ、車載ディスプレイありますね、
はい、
以前、まあ、1台の車に1つのその車載ディスプレイつけるんですけど今前方1台後方1台
あります後方もありますね確かにね
ですよね、はいはい、で2015年だけでもなんか前年比で 33.6% 増加の1億1810万円の車載のディスプレイ採用される
ディスプレイだけでそれ
でそうです、はい、
へ
え。一つのディスプレイに無数の IC チップ使われておりますんで、そういう意味ではすごい旺盛なニーズがあるわけですね。
先ほどね生産が追いつかない状態だっておっしゃってましたけど、近い未来、もっともっと生産しなきゃいけない時代が来そうな感じですね。
まあ、半導体のマーケット年 4% ずつあの増加されるような見通しなので、
今でも例えば私ども取材しているとその自動運転とかってセンサーまみれですよね。
そうなんです。4倍ぐらいになるらしいです。今の車よりも4倍の量で、まあ、IC チップ採用されるような見通しですの で、
ね、
で近い将来 ね
IoT ってあの物のインターネットって言われますけど物と物とつなぐって言ったら、
はい、
またなんかそこもなんかすごそうな感じ
ですね。そうなんですね。機械と機械対話しないといけないし、あと信号と信号を対話させて、はい、時間のロスを減らすというような動きもありますので、だから多岐にわたってこの半導体の IC チップを使われるような事態を到来します。
特にだから価格の安い精密加工したもののニーズっていうのがやっぱりこう結構出そうな感じなんですかね。
はい、そうでございます。
うん、ね、今聞いただけでもいろんなところで攻めていくべきところがありそうですけれど、はい、具体的な今後の成長戦略もしこうありましたら教えていただけますか。
はい、いろんな場面で当社の中期的な目標ですね、やはりこの業界で先ほど申し上げた今 29%、 4割のシェアを取りたいというふうに思っております。近い将来というかもう本当に近々この目標に達成できるかもわからないようなことを今実はやっておりますので、まあ、当然いろんな方法があります。例えば M&A だとかですね、はい、当社のこう予兆の向上とかもありますんで投資をするとかですね、いろんな方法論あるかと思いますんで、近い将来4割という目標を据えて今邁進しております。
はい、近い将来4割という目標でしたが、はい、10年後を見据えていただくと、はい、御社は日本でもしくは世界でどんな存在になっているとお考えですか。
そうですね、この会社立ち上げた時の夢でもありますけど、できたらバージンプライムウェアの世界にも行きたいと思ってまして、まあ、当然ニコレームも相当皆さんにとっても便利な存在でなくしてはならない存在なんですが、バージンウェアの世界でも一角占めたいなというふうに思っておりますので、近い将来の時この10年間ですね、できたらバージンウェアの世界で、一流企業になりたいと思っております。
これ精密加工の方をやっておられたらそのバージンの方に行くのがその移行というのはそんなに難しくはないんですか。
アル工程を増やさないといけないのがあります、はい、要はイゴトを引き上げる工程は今ないので、
やらなきゃいけないわけですね。
そうです、その工程に我々ですねこれからもどんどん攻めないといけないというのがあります。はい、
そうするとシェア4割を取るために M&A だったり投資だったりっていうところもありますけど、さらにその先を見据えてまたそういう動きが加速してくるということも考えられるわけですね。
はい、そうでございます。夢として大きく見るのが今までの生き方なので、今そういうふうにでかい夢見ております。
はい、夢をぜひ叶えていただきたいと思います。ます今日お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にお合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは東京03-3219-3609 03-3219-3609プラスユーキャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。さて今回のゲストは証券コード3445株式会社 RS テクノロジーズ代表取締役社長の方永義さんでした。
はい、シリコンの再生というような言い方をしたら社長に精密加工と言われましたけどね、
はい、
本当に新品同様になる技術力っていうのがなんか初めてっていうか理解しましたね。
そうですね、すでにもう世界でシェアが 29% ですか。
そんなにあるんです ね、
これから4割を目指すとおっしゃってましたけど、はい、この先が楽しみになりますよ ね。
これ IoT とか自動運転だったらやっぱり確かにね、チップは山のように使いますよねっていうのは分かりますよ ね。
しかもライバルがそんなにいないニッチな産業ということですから、
はいはい、
どんどん勝ち組になってくれることを私たちも応援したいです ね。
新品の、ね、裏まで出てくって言ってますからね、
はいはい、楽しみにしたいところです。東証プラスユーマーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。